おはようございます。私は聖著ね本部講師の近藤則之です。第3回目の本日は、聖著ね総裁谷口正信先生の著書、足元から平和をテキストに、自然と共に伸びるためにというテーマでお話をさせていただきます。地球環境問題は人類全体にとっての喫緊の課題であり、我々一人一人が取り組んでいかなければならない問題です。皆さんの中には、地球環境問題の取り組みと申しましても、我々の生き方とは直接関係のないことだとお考えの方がいらっしゃるかもしれません。しかし、そうではないのです。ここで本日のテキストの64ページから65ページを朗読いたします。今日の大きな問題である、環境と資源、それから平和の問題は、皆互いに密接に関連しているということです。ですから、聖著ねが世界の平和を目指すと言ったら、平和に関することだけをしていればいいというわけにはいかないのです。皆つながっているのですから。平和を実現しようと思ったら、環境の問題も考えなければいけないし、人類は現象的に生きていくためには資源も使うわけです。それは食事としても使うし、エネルギーとしても使う。だから我々が日常生活をどう送るかということは、平和の問題でもあるわけです。現在のような大量消費、大量廃棄の生活スタイルから、もっと別の地球環境に害を与えない生活法を人類が開発し、実行していくことができなければ、近い将来、紛争や戦争がますます頻繁に起こることになる。朗読を終わります。地球環境問題と資源問題、平和や安全保障の問題は、一見、それぞれ無関係なもののように感じられますが、実はこの三つの事柄は密接に関連し合っているのです。物質的に豊かで快適な生活を追求するために、人間は化石燃料を大量に消費し、エネルギーを使用します。それは温暖化ガスの発生を伴うために、地球温暖化が深刻化するなど、地球環境問題の一つの要因となっています。そして、地球環境の悪化は、干ばつや農地の砂漠化と荒廃を招き、食料問題や飢餓問題の深刻化など、政治的な不安を引き起こしています。さらに石油の生産はすでにピークを迎え、今後、生産量が減少していくと予測されており、化石燃料の大量消費が地下資源の枯渇を招くとともに、地下資源の確保をめぐる政治的な問題の大きな要因ともなっています。これらのことにより、世界各地で紛争が起こり、平和が脅かされているのです。また、これらの三つの問題は、我々個人の力では、到底解決不能な大きな問題だと感じてしまいがちです。しかし、これらの問題の主な要因は、物質的豊かさを追求する中、日々の生活で化石燃料を大量に使用し、資源を過剰に消費する、我々のライフスタイルの中にあるのです。私の職場では、2012年7月から、それまで4つのフロアにあった6つの部署が1つのフロアに引っ越して、仕事をすることになりました。それまでは私の所属する部署だけで、20個前後のキャビネットを使用していましたが、ワンフロアになったことで、5つしか置けなくなりました。引っ越しに際し、これまで持っていた備品や書類の山の整理作業をしていて、今までいかに物を過剰に所有するスタイルの下で仕事を行っていたのかを痛感しました。7月にワンフロアになってからは、できるだけ物を持たないワークスタイルを心がけるようにしています。それでは、平和環境資源の3つの問題を解決するためには、何が求められているのでしょうか。それは我々人間が幸福とは何であるかと考えるのかということです。 これまでの人類は物質的に豊かな生活の先に幸福というものがあると信じ、それを追い求めてきました。しかし、必ずしもそうではないということが、イギリスの環境保護団体、フレンズ・オブ・ザ・アースが2006年7月に発表した地球幸福度指数からも明らかになっています。地球幸福度指数とは、国民の満足度や環境への負荷などから、国の幸福度を測る指標のことです。国の発展の度合いを測る指標として、GDP 国内総生産がありますが、これは金銭的な豊かさの度合いを測るものですので、生活の真の豊かさを表すものではないという批判がありました。そこで人間の活動が将来にわたって持続可能なものかどうかという観点から、幸福度を測るための新たな指標として考えられたのが、地球幸福度指数なのです。ちなみに2009年度、地球幸福度指数が世界第1位の国は、中米のコスタリカという小国で、世界最大の経済大国であるアメリカは114位、日本は75位となっています。この地球幸福度指数によると、GDP、国内総生産が上昇すると幸福度もほぼ比例して上昇しますが、ある程度まで達すると、幸福感はそれ以上は高くならないことが明らかになっています。このように金銭的豊かさや物質的豊かさが幸福の第一条件ではないということは、今後我々人類が幸福というものを物質的なものに求めるのではなく、別の何かに切り替えていかなければならないということを示しているのです。その一つとして、自然との触れ合いを通してこそ、我々人間が幸福感を感じることができるのだということが挙げられます。本日のテキストではありませんが、谷口正信先生の著書、次世代への決断、364ページの自然との一体感を含める生き方のところを一部省略しながら朗読いたします。自然と一体の生活をすることで、幸福が増進するということは十分可能です。都会生活に慣れ親しんでいる人は、人間が自然の一部であるということを忘れかけている。自然の中にあるのが本当の人間の生き方だと教える宗教はたくさんあります。特に日本の文化的伝統においては、自然と一体の生活が称揚されてきました。しかし西洋社会では、そういうものが一時はあったが、産業革命以降はどんどん別の方向に進んでいった。その西洋の生き方が強者の生き方だから、それでいいと考えて、私たち日本人は明治維新以降ずっとそれに従ってきた。そして戦後はいろいろな西洋の国を抜いて、ついにアメリカの次の2番目になって、それで栄え幸福であるはずだった。朗読終わります。皆さんは自然と人間とが特別な関係にあることを感じたことはないでしょうか。例えば、長年故郷を離れて生活していた人が、久しぶりに故郷に帰って生まれ育った土地を目にしたときに、何とも言えない安らぎや懐かしさを感じることがあります。この瞬間、自分がまさに故郷の土地の一部であり、一体であることを実感するのです。あるいは現代人が休日などに都会を離れ、自然豊かなところにわざわざ出かけて行ったり、田舎暮らしに憧れたりすることも、人間が自然との触れ合いを本能からの願いとして求めていることを示していると言えるのです。また、科学技術の発達により、人間の脳波や心拍数などの微妙な変化が測定できるようになったことで、自然環境が人間にどのような影響を及ぼしているのかが分かってきています。これらの研究からは、自然の中にいると人間の脳波や心拍数、血圧が安定するなど、生理的なリラックス効果があったり、 免疫系の細胞の活動が活発化することが明らかになっています。実際に都会生活で心を病んでしまった人が、自然の中で生活することにより、病が癒えたという事例が報告されるなど、自然が人間の心と体の双方にいい影響を与えることが分かってきているのです。以上のことは、人間が自然の一部であることや、自然と一体の生活をすることで幸福が増進すること、自然の中にあるのが本当の人間の生き方であることを示唆していると言えるのです。しかし日本では、とりわけ戦後において、経済的な発展を目指すことが幸福につながると考えられてきたため、自然との関わり合いをおろそかにし、自然と人間との関係をいびつなものとしてしまったことが、地球環境の悪化を引き起こしてきたのです。平和環境資源の3つの問題は、地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも深刻な影響が及ぶ危機的な問題です。確かにこれらの問題に直面している我々人類にとって、このような危機は危険を意味します。しかし反対に、この危機は人類全体が意識をもっと拡大して、地球全体や次世代のことにまで思いを寄せながら、自分の生き方や行動を選択できるように、進化を遂げるための大きな機会だとも言えるのです。結局のところ、これらの三つの問題は、我々人類に人間にとって幸せとは何なのか、今後人類はどのような生き方をしていくのかといったことを突きつけていると言っても過言ではないのです。ここで本日のテキスト、足元から平和をの139ページから140ページ、物を大切に使おうというところを朗読いたします。エコロジー、生態学的に考えてみるならば、我々は自然そのものの価値をもっと認知する必要がある。人間がまだ踏み込んだことのないような自然に、大変な価値があるということを認め、それを守っていかなければならないのです。そういう時代になってきている。こういう考え方を宗教的に表現すれば、我々はすべてのものの背後に、神の命、仏の慈悲を見て感謝し、自然のものは人間が権利として使うのではなく、使わせていただくという気持ちで大切にしなければならないということです。これは日本では昔から教わってきたことで、別に新しいことでも何でもない。しかし、21世紀の地球環境の問題を考える上では、これが大変重要であり、少しも古くなっていない考え方である。朗読を終わります。とりわけ大都会に住む現代人にとっては、普段自然のことをほとんど意識しないで生活していることが多いのではないでしょうか。それでは我々が自然そのものの価値をもっと認め、自然に生かされていることを感じられるようになるために、最も必要なことは何でしょうか。それは、自然との触れ合いをもっと大切にし、自然と共に生きることです。私が故郷の滋賀県にまだ住んでいた平成17年の夏、青鳥の男性の集まりである相愛会の仲間たちと共に、琵琶湖の湖岸清掃を行ったことがあります。約2時間にわたる清掃作業で、湖岸一帯は大変きれいになりました。地域の自然環境を守るためのこの清掃活動を通して、私は清々しい達成感や、何とも言えない充実感を感じるとともに、琵琶湖との一体感を深め、この琵琶湖を大切にしたいという気持ちが強くなりました。そして自分自身が大自然によって生かされていることを体感したのです。それまでの私は琵琶湖から少し離れたところに住んでいたこともあって、普段の生活の中で琵琶湖のことを意識することはほとんどありませんでした。しかしこの清掃活動を通して琵琶湖と直に触れ合い、自然そのものの価値を感じられたことで、 例えば水を使う際には、大自然から与えられた大切な水を使わせていただいているんだ。この排水は琵琶湖に流れ込んでいるから、気をつけないといけないんだといった気持ちを抱くようになるなど、常に琵琶湖や大自然のことを考えながら生活できるようになったのです。さらにこれまで以上に琵琶湖のことを守っていきたいと考えられるようになったのです。このように我々人間は、自然との豊かな触れ合いを通して、自然そのものの価値を感じ、自分は地域の自然や地球に生かされていて、一体なんだということを実感するとともに、自然や地球とのつながりを取り戻し、大自然の大切さを体感することができるのです。すると心の底から、この美しい地域の自然や国土、地球環境をもっと大切にしたい、次世代のために残していきたいといった熱い思いが、心の底からふつふつと湧き起こってくるのです。さらに既に与えられている大自然の様々な恩恵に気づき、感謝の思いを自然と抱くことができるのです。結局のところ我々は地球環境を守るために、自分に今できるところから何か行動を起こそうとは言っても、その原点はやはり我々個々の日常生活の中にあるのです。そのことが我々が居住する地域の自然環境を守ることへの貢献ともなって、ひいては日本の美しい国土や地球環境全体を守ることにもつながるのです。どうぞ皆様方も今日から次世代のために自然と共に伸びる生活をお始めください。きっとより幸福な生活を送ることができるはずです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。